それでは昼一番一般質問をいたします。まず最初に、行政の取り決めについて、新神奈川県知事のマニフェスト政策宣言における本庁の今後の取り組みについて、松沢新知事の言葉を借りるところでありますが、マニフェストとは英国米国の国政選挙において各政党が有権者に対して政権を取った場合に実施する政策を具体的かつ体系的に示した有権者との契約文書を言います。選挙公約に対してマニフェストは数値をもって具体的に一律している点が特徴であるということであります。具体的には3つの基本方向を目的とし、5つの日本一目標を立てております。その中で本庁に関わりのある政策として何点かを質問します。一つ、森林環境税過少の導入について、水源の森事業の推進として県民の水がめを支える水源の森を再生し水源地域の活性化を図るということですが、その中で財源は、森林環境税を新しい環境税として導入して行うという点について、に、子育て教育について、子育て支援として、保育所の、入所待機者をゼロにする、また時間外保育一時保育体制の、整備促進を行うという点について、教育においては学校改革を進め不登校生徒の比率を抑える生きた英語教育の推進の2点について、続いて、税行政について、平成15年度固定資産評価替えが行われました。その点について、第一に、課税標準額における負担調整措置について、第二に、税額算定の方法手順について、以上要点のみ1回目の一般質問といたします。
町長山田富雄君。
はい、町長、ご答弁申し上げます。先の統一地方選挙において新しく県知事となられました松沢知事が選挙公約として掲げられておりましたマニフェスト政策綱領の内容についてのご質問でございますが、まず1点目の過少森林環境税についてであります。まあこの考え方自体は岡崎前知事の諮問機関として平成10年に発足いたしました神奈川県地方税制等研究会において研究がなされ、また平成12年の地方分権一括法により新税創設に係る国の関与が緩和をされ、地方の自主課税権が強化されたことなどが背景となりまして検討がされてきたものであります。神奈川県は首都圏で唯一水源地と飲料水の消費地が一致している地域であります。また供給される水が安全で安定して供給され、しかもおいしい水であるためには丹沢山系の森など水源地域の環境保全が重要なことは言うまでもありません。しかしながら水源地域の現実は酸性雨による森林の立ち枯れや生活排水流入による水質悪化などが進んでおりまして、過少森林環境税としての考え方のもと 水源環境の保全に活用する資金として水の利用者に負担していただこうとするものであります。神奈川県では昨年度から水源地域の町村およびその恩恵を受ける下流域の市や町の代表者など11市町村による水環境の保全と再生に向けた検討会を継続しておりまして、環境保全と再生について総論的には考え方が一致しておりますが、具体的な部分につきましては考え方に温度差がありまして、水源地域と都市部の相互理解をどう進めていくかが大きな課題となっているようであります。また過小森林環境税の導入につきましては横浜市、川崎市が反対をしておりまして、松沢知事も先般この税制については再度検討をし直すこととし、今後県民税にプラスするなどにより収益を基金に入れて人を明確にする工夫が必要であるとの発言をされております。過小森林環境税など新たな税制の仕組み作りは今後あらゆる場面において議論がなされていくものと思いますが、本庁は宮ヶ瀬ダムが立地する水源地域の立場として新税導入の趣旨につきましては理解し賛同いたしますが、早期に目的や使途、仕組みなどを明確にしまして幅広く県民の理解が得られるよう県に対し引き続き要請をしてまいりたいと考えております。次に2点目の子育て教育についての1つ目でありますが、保育所の入所待機者と時間外保育、一時保育体制の整備促進についてのご質問でございますが、はじめに保育所の入所待機者をゼロにすることについてであります。まあ、本庁の待機児童は本年4月1日現在4人となっております。児童福祉法に定める最低基準では児童の年齢ごとに保育士の配置基準が定められておりまして、0歳児1歳児を保育する場合には児童を3人に対し保育士を1人、2歳児は児童を6人に対し保育士を1人、3歳児は児童を20人に対し保育士を1人、4歳児5歳児は児童30人に対し保育士を1人配置しなければならないとされております。このようなことから入所児童の受け入れ枠を増やすためには保育士の増員が必要なことはもちろんでありますが、合わせて現在の施設を児童の年齢に適応した施設に改修する必要が出てまいります。しかしながら一方では景気の動向や転入転出者の変動、あるいは新生児童の増減などに伴いまして、それぞれの年度において保育園へ入所を希望する年齢別の児童数は不確定でありますことから、安易に施設の改修を実施するわけにはいかないのが実情でもあります。町といたしましては働くお母さんの子育てを支援するため臨時保育士を採用をするなどいたしまして待機児童の解消に努めているところであります。また保 保育所を保管しております認可外保育施設につきましても補助事業を拡充をし受け入れ枠の拡大を要請するなど民間施設の活用にも努めてまいりたいと考えております。次に時間外保育一時保育体制の整備促進についてでありますが時間外保育につきましては現在勤務時間や勤務先などの関係により正規の保育時間帯では送り迎えができない方のために早朝保育それから延長保育を6園全体でですね行っております。半原田代高峰保育園では午前8時から午後6時まで中津春日台中津南保育園では午前7時30分から午後6時30分までの時間帯に拡大をしております。一時保育につきましては保護者が冠婚葬祭や通院などのために一時的にお子さんを家庭で保育することが困難になった場合保育園でお預かりするもので現在中津保育園と春日台保育園で午前8時30分から午後6時までの時間帯で行っております。まあ、以上申し上げましたように当面は現行の時間帯で行ってまいりますが引き続き利用者のニーズの把握に努めてまいりたいと考えております。2点目の教育改革と不登校生徒のご質問は後ほど教育長からご答弁を申し上げます。次に税行政についてのご質問でございますが1点目の平成15年度固定資産評価外についてのお尋ねであります。まあご承知の通り平成15年度は固定資産の評価外年度でありまして土地の評価外につきましては平成14年1月1日の地下工事価格を基本として町内158地点の鑑定評価を行いまして平成14年7月1日の県地価調査価格を参考に修正をしまして平成15年度の価格を算定をしております。まあ、ご存知の通りこの評価額につきましては工事価格の7割を課税標準額にすることになっております。しかし前年度の課税標準額が工事価格の7割に満たない場合は段階的に引き上げることとなりますが前回の評価外との差で地価下落率が 15% を基準にしまして課税標準額を引き上げたり据え置いたりする調整措置を行うこととしております。まあ負担調整措置は評価額を価格の 70% とした水準に課税標準額を上昇させるためこの水準に対しておおむね 10% 刻みで課税標準額が 2.5% ずつ上昇する仕組みとなっております。しかしながら引き続く地価の下落に伴い価格が引き下がってまいりましたことからこの負担水準が課税標準額に近づきまたは到達するという現象が起きております。まあ、このようなことから理論的には土地の固定資産税額が据え置きまたは減少していくことになりますが評価外の時点で土地の用途や 道路に面した間口変更、さらに道路の新設や拡幅など道路街路要因の変動および評価基準の見直し等がある場合は評価方法が異なりますので、評価額が思ったより引き下がらないか上昇してしまう場合もあるわけであります。まあ家屋の評価買いにつきましては、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築した場合に必要とされる再建築費を求めまして、これに新築時からの経過年数に応じた経年減点補正と資材費や労務費などの変動を示します変動率を乗じて補正することにより評価額を求めまして、さらに前回の評価買いにより決定をされました価格と比較をし、低い価格をもって評価額としております。平成15年度の変動率は木造非木造ともに 0.96 でありました。その結果、高度成長期バブル期に建築された家屋の一部を除きまして課税標準額が引き下げられたところであります。次に税額の算定方法についてでありますが、地方税法の規定で課税標準が100分の 1.4 とされており、本庁及び神奈川県のすべての市町村も同じ率を用いておりまして、この税率に先ほど申し上げました負担調整措置を行って得られた課税標準額を乗じて得た額を固定資産税額といたしております。本庁の平成15年度当初予算における固定資産税額は土地が17億5835万円、家屋が12億3275万円、焼却資産が8億3805万円、総額では38億2916万円と算定しておりまして、平成14年度当初予算対比では総額で 8.4% の減、税額では3億4900万円余の減収を見込んだところであります。以上私からのご答弁といたします。
教育長平川君。
教育長、行政の取り組みについての教育に関する不登校と英語教育についてこの2点についてでございますが、まず不登校生徒の比率を抑える点についてでありますが、文部科学省の調査によりますと不登校児童生徒は年々増加傾向にありました。平成13年度調査では全国で13万8722人、10年前の2倍の数になっております。神奈川県全体では9,047人、これは全国第3位の高い数値となっております。本庁では欠席理由が風邪のようなものでも年間を通じて30日以上の欠席であれば単なる病欠ではなく不登校とみなし、平成14年度は小学生で13人、中学生で106人、合計119人となり、不登校は大きな教育課題であると認識しております。そこで本庁では不登校の防止及び解決に向けて次のような取り組みを行っております。まず1点目として、スクールカウンセラーを各中学校に配置し、生徒や保護者の相談に対応し不登校を未然に防止する。2点目として、相談指導教室を設置し、不 不登校児童生徒の学校復帰に向けた指導を行う。3点目として家庭訪問相談員及び学校訪問相談員による訪問型教育相談を行い、いわゆる引きこもりの児童生徒などを各関連機関につなげていく。このような取り組みの成果として登校や好ましい改善が見られるようになった児童生徒が55人に上っております。さらに自宅に引きこもっていた生徒や全欠状態、これ前日欠席をしている状態ですね、この全欠状態であった生徒など14人が相談指導教室に通室するようになり、5人が学校復帰、5人が高校へ進学を果たしております。でさらにこのような取り組みは不登校の防止及び解決にとどまらず、一人一人の児童生徒の進路や生き方なども共に考え、生きる活力を与えていくことをも目標としているところに重要な意味があります。こうした成果はすぐに現れるものではなく、また目に見えないものでもあり、数値として表しがたいものであります。従いまして、不登校に関する数値目標をあくまでも指導者側が持つ努力目標の一つの指標として設定することは否定するものではありませんけれども、目標を数値として表すことは、数値にとらわれて本質を見失うことになりかねないことから慎重を要することと考えます。次に2点目の生きた英語教育の推進についてのご質問でございますが、国際化が進展する中、子どもたちが生きる21世紀は一人一人が国際社会に生きているという広い視野を持ち、国を越えて相互に理解し合うことがますます重要な課題となってまいります。国や文化の違う世界の人と心を開いて交流するためには、その土台として互いの文化を理解し尊重する態度や、共に生きていく力を身につけること、また相手の気持ちを理解したり自分の考えを正しく伝えたりすることの自分の考えを正しく伝えたりする力を身につけることが何より大事なことと受け止めております。でその土台の上にコミュニケーションを図る手段としての英語の力を身につけることが今英語教育に求められており、そのための英語教育改革の取り組みが始められております。文部科学省ではすでに平成14年度に英語のできる日本人の育成のための戦略構想を作成しました。さらに本年3月には戦略構想に基づいた総合的な行動計画を策定いたしました。英語教育改善の目標や方向性を明確にした中で英語教育の改善推進を図っております。でこの行動計画の施策の一つに掲げられている5カ年計画による教員の指導力向上のための集中的研修事業が本年度からスタートしておりますが、この事業は平成15年度から19年度までの5年間に中学高校の英語教員全員を対象として集中的に研修を実施し、英語教員の資質の向上を図る狙いから実施されるものでありました。本庁からも英語教員が研修に参画をしております。また本庁におきましては、学習指導要領に示された目標や内容に沿って日々の事業実践を積み重ねとともに、小中学校への外国人指導助手の派遣、小学校での総合的な学習や国際理解教育の場での英会話活動、さらに英語検定試験への取り組みなど多様な形での英語教育を実践しております。今後もコミュニケーション能力の育成、使える英語としての観点から事業の工夫改善、教員の指導力向上及び体制づくりと英語教育の改善推進に取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
4番梶原正弘君。
4番、ありがとうございました。まず森林環境税についてですが、町民のメリットを考えられ、 慎重に対応されることを要望いたします。続いて、保育所の入所待機者に関して、待機児童数の推移について、質問いたします。
民生部長、鴨下君。
民生部長、ご質問の待機児童数の推移についてでありますけど、まあ、4月1日現在で申し上げますと、平成10年度は27人、平成11年度は16人、平成12年度は8人、平成13年度は3人となっておりまして、まあ、13年度の待機児童数が少なくなりましたのは、春日台保育園の改修工事が終了いたしまして、0歳児、1歳児の受け入れ枠が増えたことによるものであります。平成14年度は2人、平成15年度は先ほど申し上げましたように4人となっております。また、県下全体の待機児童数について申し上げますと、平成10年度は3931人、平成11年度は4379人、平成12年度は3808人、平成13年度は2763人、平成14年度は3204人で、まあ、平成15年につきましては現在県で集計中でございます。以上です。
4番梶原正弘君。
4番ありがとうございました。時間外保育と一時保育体制におきましては大変成果を上げていらっしゃると思います。今後ともご努力をしてください。次に不登校生徒比率を抑えることについてですが、指導者側が数値にとらわれず本質を見失わず、行動する、大変良いご答弁をいただいたと思います。続いて英語教育に関連して再質問をいたします。国際化進展の中での生きた英語教育の推進に関わります取り組みは分かりました。ところで、改めて本庁の状況を振り返ってみたときに、いわゆるニューカマーと言われる中南米の方を中心に、数多くの外国籍の方が本庁に暮らしていられ、人口比も 5% に到達しようかと聞いております。また町の小中学校に通う、外国籍の児童生徒も140名ほどであるとのことであります。この点から言えば単なる英語教育としてではなく、本庁の現状を踏まえた対応ということからすれば、内なる国際化としての取り組みがより重要と考えますが、その点どう取り組んで、いらっしゃるか質問いたします。
教育委員会教育次長近藤君。
はい、教育次長。内なる国際化につきついてのご質問でございますけれども、愛川町には39カ国2000人強にも上る数多くの外国籍の方々が暮らしておられます。本庁の現状に照らした合わせた上で国際教育を推進することは大変重要であると認識をいたしております。こうした中で本庁では国際教育を人権教育の一環と位置づけ、学びが一人一人の心の内に生きて働くことを願い、さらに地域の内から国際化が始まっていることと合わせまして、内なる国際化と称し、その推進を図っているところでございます。この内なる国際化の取り組みでありますが、現在本庁は平成13年度から15年度までの3か年間文部科学省の教育総合推進地域として人権に関わる研究指定を受けておりまして、内なる国際化をテーマに多くの 方々のご支援をいただきながら実践的な研究を進めております。具体的には学校教育関係者、社会教育関係者、地域における国際に関わるボランティアの方々等により構成をされました、内なる国際化推進委員会を設置し、総合的な協議を実施するとともに、直轄事業として各種文書の翻訳、児童生徒や卒業生を対象とした実情把握のためのアンケート、国際フォーラムなどを実施をいたしました。また学校を中心とした取り組みといたしましては、教職員研修や保護者も含めた料理教室などの各種授業、学校史を超えた小中高の交流事業などに取り組んでまいりました。さらに公民館や図書館におきましても、七夕会などの交流会や日本語指導講座などを実施してまいりました。今年度は研究指定の最終年度にあたりますことから、特に学校教育における国際教育の充実に焦点を当て、関係各校の連携事業や日本語指導法の研究などに焦点を当て取り組んでまいりたいと考えております。いずれにいたしましても、国際化への対応は21世紀の教育の最大の課題であります。異なる文化や価値観、価値を持つ人々との共生が一層身近になり、日本人として一人の人間として異文化といかに共存をしていくのか、その生き方が問われてくる時代ではあります。今後もより一層国際化への対応に向け努めてまいりたいと考えてございます。
4番梶原雅宏君。
ありがとうございました。愛川町独自の、そして愛川町に育った子がこの国際化を勉強して、立派な成人となっていくことを、期待する次第でございます。続いて、固定資産税評価外についてですが、先ほどのお答えの中の、町内158地点の、鑑定評価につきまして、その鑑定の目的、鑑定の時期、鑑定の地区の区分と、鑑定地点数、鑑定項目について説明をいただきたい。なお、県の地価調査価格または、地価工事価格の下落の状況も一緒にお願いいたします。
総務長大野君。
総務長、鑑定評価と地価工事価格等の、下落の状況でありますが、固定資産税に関わる宅地の評価につきましては、固定資産評価基準に基づきまして、地価工事価格や不動産鑑定士または不動産鑑定士法による鑑定評価から求められました価格等を活用することとしておりまして、その求められた価格の7割を目途として評価を行っております。そこで平成15年度評価外にあたりましては、町内の標準宅地における地価動向の的確な把握と評価の均衡化、適正化を図ることを目的に、前年の1月1日時点の不動産鑑定価格等をもとに算定をしております。鑑定地区の区分および鑑定地点数でありますが、これは評価基準により定められておりまして、 都市計画法、都市計画上の用途区分とは異なりますが、実際の利用状況により用途を区分しております。その用途地区は商業地区、大工業地区、中小工業地区、普通住宅地区、商業と住宅併用地区、工業と住宅併用地区、村落地区の7つに区分をしております。さらに状況類似地区を含め全体では158地区の標準宅地の各1ポイントについて鑑定評価をいたしております。その中で鑑定目的が固定資産税標準宅地の評価額算定の基礎となりますことから、評価条件としましては、まず標準宅地に建物等が存在する場合でも、建物等がなく、かつ使用収益を制約する権利のない土地、まあ、いわゆる更地としての評価、また仮に標準宅地でも形状が異なるとか規模等の大小がある場合でも、その土地を標準的なものとして評価する、そうした評価条件がありますこと。次に評価の方式でありますが、1として多数の取扱事例を収集して適切な事例の選択を行い、取引価格に応じて事情補正や時点修正を行い、かつ地域要件の比較及び個別的要因の比較を行って求める取引事例比較法、そして2としては鑑定地が将来生み出すであろう収益還元法、3としては価格時点における鑑定地の再調整価格を、再調整原価を求める原価法、この原則 3方式を併用して鑑定士が価格決定をすることになります。従いまして鑑定士は構図、登記簿等本等の確認資料、国勢調査、経済成長率等の要因資料、また現実の取引価格、賃料等の事例資料を収集し、現地調査を実施するなど、幅広い分析をして価格決定をしております。次に、県の地価調査価格、または地価工事価格の下落の状況についてでありますが、対前年比で申し上げますと、県地価調査価格では平成13年度と平成14年度の7月1日時点については町内9カ所の基準値で平均して 11.4% の下落をしております。また工事価格では平成14年度と平成15年度の1月1日時点でありますが、この時点では町内13カ所の基準値で平均して 10.7% の下落となっております。以上でございます。
4番梶原正弘君。
4番、そして土地の固定資産の負担調整措置について今後の方向性、これを質問いたします。
総務長大野君。
総務長、負担調整措置の今後の方向性についてでありますが、バブル経済の崩壊により地価の下落につきましては、都市部においては下げ止まり感がありますものの、本庁を組む群部の下がり幅は狭まりつつも、今しばらくは下落が続くであろうと考えております。このような地価情勢の中で、一方では 固定資産税が上昇していくことにご理解をいただけない方もありますが、これは昭和60年代後半からの地価高騰期から行われている負担調整措置によるものであります。この負担調整措置は地価高騰期における固定資産税の急激な増額は納税者にとって、大変な負担増となりますことから、毎年地価に応じて評価額を修正しつつ緩やかに税額を上げて最終的に本来の評価額に見合った税負担となるよう固定資産税制度が定められているわけであります。この負担調整措置による課税標準額の水準でありますが、一般サラリーマン家庭に多い小規模住宅用地につきましては、地価の下落によって評価額の下落修正も行っておりまして、評価額と課税標準額の割合である負担割合は15年度で 73% になっております。したがいまして、この小規模住宅用地につきましては固定資産税の負担調整措置に関わる地方税法の大幅な改正がなく、しかも土地の形質に変化がなく、地価が現状で推移した場合、今後において税額は据え置かれる方が増えてくるものと考えております。以上となります。
4番梶原雅宏君。
4番、はい。続いて、焼却資産についてであります。焼却資産につきましても本庁の税収にとって大変重要な財源でありますが、現在のこの不況の情勢から考えて、今後の見通しは厳しいのではないかと思いますが、昇格資産の、税収の経緯と今後の見通しについて伺います。
総務長小野君。
総務長、昇格資産の税収の経緯についてでありますが、バブル期の平成元年度の税収が6億8912万円で増収傾向を経て、平成11年度の9億1178万円、これがピークでありました。その後は減少傾向にありまして、平成14年度の決算見込みにおきましては8億6400万円よと推計をいたしております。今後の焼却資産の増収見通しについてでありますが、昨今の経済情勢を反映をいたしまして、新たな設備投資が控えられておりまして、町内に所在する主要企業の過去5年間の数値を見ましても、年平均で 5% 程度の課税標準額の減少が見られます。従いまして、新たな設備投資が全くない場合は、年平均 5% 程度の焼却資産にかかる固定資産税の減収が想定がされるわけでありますが、しかしながら新たな設備投資が全くないということではありませんので、現在のところここ4年間の経過から焼却資産の全体を見た場合で年平均 1.3% 程度の減少は見られるものと思われます。しかし経済情勢から今後もしばらくはこの状況が続くものと考えられます。以上です。
4番梶原雅宏君。
はい、ありがとうございました。固定資産税に伴い
町民税の、収納率の向上の努力をお願いいたしまして、一般質問を終わります。